Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 3, verse 30.
ルカの福音書3章30節を開けてください。
The son of Simeon, the son of Judah, the son of Joseph, the son of Jonam, the son of Eliakim.
シメオンの子、ユダの子、ヨセフの子、ヨナムの子、エリアキムの子。
The title of today's message is Simeon, Judah, Joseph, Jonam, and Eliakim.
今日のメッセージのタイトルはシメオン、ユダ、ヨセフ、ヨナム、エリアキムです。
Today we come to the eighth message on the ancestors of Jesus as recorded in the Gospel of Luke.
今日はルカの福音書に記録されているイエスの祖先についてのメッセージ8回目になります。
As we noted in the message on Luke 3:23, the genealogy recorded in Luke is considered to be Mary's ancestry.
23節で学んだように、この血統はマリアの祖先であるとされています。
While some people might consider looking through a list of names of people to be boring, we must remember that all of God's word is relevant.All scripture is useful for teaching and the building up of our faith.
経図なんてつまらないと思う方があるかもしれませんが、神の言葉というのはすべて互いに関連し合っていて、私たちを教え、その信仰を伸ばしていくのに有益であることを知ってください。
As we study these names, we can uncover meaningful teachings.
ここに出てくる名前を調べることで、意味ある教えを学ぶことができます。
We are not told how long each of these generations are in the Bible.
聖書にはそれぞれの世代が生きた長さというのは書かれてないんですが、
But I'll make an estimate based on the average length of each generation being about 25 years.
私はそれぞれの世代を平均25年と推定してみています。
So the first person we are looking at today probably lived during the reign of King Jehoram, and the last person we are looking at today probably was born during the reign of King Rehoboam.
今日まず最初に見ていく人物は、おそらくヨラム王の時代に生きた人だと、生きたのだと思います。
And if we think about what was happening in the northern kingdom of Israel, this was during the times of King Joram, going back to King Jeroboam, son of Nebat.
そして最後に見ていく人物は、レハブアムが王であった時代だと思います。当時、イスラエルというのはユダとイスラエルに分かれていました。北のイスラエルに北のイスラエルの王は、ヨラムを別なな別日本語ではヨラムとなってるんですけど英語では違うんですね、ヨラム王から遡ってネバテの子ヤロブアム王までのことになります。
Some of these people probably lived through the times of revival of Judah under King Jehoshaphat and also witnessed just how bad the northern kingdom of Israel went during the reign of King Ahab.
今日見ていく人々のうち何人かはユダの王ヨシャファテの時代に起こったリバイバルの時に生きた人たちです。 この人たちは、北のイスラエル王国分かれていたんですけども、北のイスラエル王国がアハブ王の時代にどんなにひどく堕落していたかを見聞きしていたんです。
How did these events shape their lives?
ではこういう歴史上の出来事が今日見ていくイエスの祖先の一人一人の人生にどう影響していたんでしょう。
How did the loss of most of the kingdom from the house of David at the beginning of the reign of Rehoboam affect their status and position?
レハブアム王の時代にあってユダ族以外のイスラエルの部族がダビデの家に背いてしまったことがどう今日見ていく人々の立場とか地位に関わったのでしょう。
We don't know for sure exactly about their lives, but maybe some of these things helped shape their characters.
はっきりしたことは聖書からわからないのですが、一人一人の人格形成に影響を及ぼしたはずです。
All we know for sure is that they played a part in God's plan of salvation for mankind.
私たちがはっきり分かることというのは、これら一人一人の人生は人類の救いという神様の計画の大きな計画の一部を担ったということです。
For all of the people we are covering this week, there are no other biblical records about their lives.
今日見ていく人々5人いますが、彼らの人生について聖書に記録はないんです。
So, we will look at the significance of the meanings of their names and other biblical people with the same names.
でも、彼らの名前の意味、そして聖書に出てくる同じ名前を持つ人々を調べていくことで何かが見えてきます。
So let us now look at Simeon, Judah, Joseph, Jonam, and Eliakim.
ではイエスの祖先、シメオン、ユダ、ヨセフ、ヨナム、エリアキムを見ていきます。
Firstly, Simeon.
一人目、シメオンです。
In the second part of verse 30, we read, Simeon, son of Judah.
30節に、今日の御言葉30節にシメオンの子とあります。シメオンという人はユダの子供です。
The name Simeon means God hears.
このシメオンの名前の意味ですが、神は聞かれる、神は聞かれるです。
The first Simeon in the Bible was named so by his mother Leah.Because she cried out to God that she was not loved by her husband.
聖書に一番最初に出てくるシメオンという人は、その母親の名前をレアと言います。この、レアさんは夫に愛されない悲しみがあり、神様に助けを求めたんです。
She felt God was hearing her prayers for love through the birth of her second son.
神は祈りを聞かれ、彼女に次男が生まれます。
What kinds of things were this Simeon's parents crying out for?
さあ、では今日の御言葉に出てくるシメオン、このシメオンの両親はどんなことで神様に助けを求めたんでしょう。神は聞かれるという名前をつけています。
Was it a cry for the restoration of righteousness after Jehoshaphat's son Jehoram led Judah into terrible sin following the ways of King Ahab of Israel?
今日の御言葉に出てくるシメオンの両親の神への助けは、おそらくユダ族を、罪へ導いたヨシャパテ王の息子ヨラム王、そしてイスラエルの国アハブ王の背きの道を修復してほしいという助けの求めであったのではないでしょうか。
This name is symbolic of how God hears his people's cry for salvation and the restoration of righteousness.
このシメオンという名前は、神が人類の救い、人の救いと正義の修復の助けを 以下に聞かれる方であるかを象徴する名前なんです。
It's also prophetic of a Messiah who would come and say to save and restore.
そしてもう一つ、この名前は、シメオンという名前は、救い主が救いと修復のために来られるという予言を表す名前でもあるんです。
Psalm 34, verse 17 to 20.
ではこのことを詩編34節から見ます。詩編34節34章17節から20節です。34章17節から20節
Psalm 34 verses 17 to 20The righteous cry out, and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles.
彼らが叫ぶと、王、あ、主は聞いてくださる。そして彼らをそのすべての苦しみから救い出される。
The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit.
主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、魂の砕かれた者を救われる。
A righteous man may have many troubles, but the Lord delivers him from them all.
正しい者の悩みは多い。しかし、主はそのすべてから彼を救い出される。
He protects all his bones, not one of them will be broken.
主は彼の骨をことごとく守り、その一つさえ砕かれることはない。
Just in case you're worried if you've ever broken a bone, the underlying meaning of verse 20 is more talking aboutWhatever troubles come the way of a righteous person, it doesn't break them.
もしかして過去に骨折をされたことがある方があるかもしれませんが、今出てきた、御言葉の20節の意味は、正しいものにいくら悩みがあっても、それによって彼らが壊れてしまうことはないということを言っているんです。
So while the word is translated as bones in English, the Hebrew is more about the protection of the spirit or the soul and the soul.
英語に訳された骨という言葉は、ヘブライ語では霊や魂の守りを意味しています。
What is troubling you today?
あなたが今悩まれていることとは何ですか?
Why don't you cry out to God?
神様に助けを求めるのです。
He will hear you if you earnestly seek him.
あなたが心から神様を求めるとき、神様は聞かれます。
Learn from the name Simeon that God hears our prayers and will answer us even in the darkest times of our lives.
シメオンという名前から学んでください。神様は私たちの人生の最もつらい時にも祈りを聞かれ答えてくださる方です。
アーメン。
アーメン。
Secondly, let's look at Judah.
二人目、ユダ。
The third part of verse 30 says, Judah, son of Joseph.
30節にユダの子とあります。ユダはヨセフの子です。
The name Judah means praise.
ユダという名前の意味は褒めたたえるです。
The first Judah in the Bible was named this by his mother Leah whenBecause he was her fourth son.
聖書に一番最初に出てくるユダという人物も、 先ほどのシメオンと同じ母親レアの息子で、このユダは四男になります。
When he was born, she said, This time I will praise the Lord.
このユダが生まれた時、レアは今度は私は主をたたえますと言ったんです。
How about this Judah in this verse?
では今日の御言葉に出ているユダはどうでしょう。
Based on my estimates, he was probably born during the reign of either King Jehoshaphat or King Asa.
私の推測では彼は、神の道に従ったヨシャパテ王か、同じく神の道に従ったアサ王の時に生まれていると思います。
Both of these kings followed God's ways.
どちらの王も神の道を歩いた人です。
Compared to the evil that was going on in the northern kingdom of Israel at the time, people living in the southern kingdom of Judah had every reason to praise the Lord.
当時、北に位置していたイスラエルの国が神に背いて堕落していたのに対し、南に位置していたユダの国の人々はたくさんの理由から主をたたえていたんです。
We should be thankful when God, to God when righteousness prevails.
正義が、世の中に正義がもたらされるとき、私たちは心から神に感謝する心を持たなければなりません。
Let's turn to 2 Chronicles chapter 20 verses 20 to 22.
ではこのことを旧約聖書から見ていきます。歴代史第2、歴代史第2は、列王記の次ですね。20章20節から22節です。20章20節から22節です。
Early in the morning they left for the desert of Tekoa. As they set out, Jehoshaphat stood and said, Listen to me, Judah and people of Jerusalem. Have faith in the Lord your God and you will be upheld. Have faith in his prophets and you will be successful.
こうして彼らは翌朝早くテコアの荒野へ出陣した。出陣の時ヨシャパテは立ち上がっていった。ユダおよびエルサレムの住民よ、私の言うことを聞きなさい。あなた方の神主を信じ忠誠を示しなさい。その預言者を信じ勝利を得なさい。
After consulting the people, Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord and to praise him for the splendor of his holiness as they went out ahead of the army, saying, Give thanks to the Lord, for his love endures forever.
それから彼は民と相談し、主に向かって歌う者たち、聖なる飾り物をつけて賛美する者たちを任命した。彼らが武装した者の前に出て行って、こう歌うためであった。主に感謝せよ、その恵みはとこしえまで。
As they began to sing and praise, the Lord set ambushes against the men of Ammon, Moab, and Mount Seir who were invading Judah, and they were defeated.
彼らが喜びの声、賛美の声を上げ始めた時、主は伏兵を設けてユダに攻めてきたアモン人、モアブ人、セイル山の人々を襲わせたので、彼らは打ち負かされた。
Notice here the people praise the Lord before their enemies were defeated.
皆さん気づかれましたか？敵が敗れる以前に、人々は主を賛美しているんです。
That is definitely an act of faith.
戦う前です。 これこそ信仰の現れなんです。
In the same way, this person here in the genealogy is a statement of faith about what God is going to do through this line to bring salvation.
このようにイエスの家系の一人であったユダという名前を持つ人物も、自分の家系から自分の血統から神様が救いをもたらされることになるという信仰を声明しているのです。
Yes, we have so much to praise God for, not only for what he has done, but for also for what he is going to do.
そうなんです。私たちには神様を賛美する多くの理由があるんです。神様が自分にしてくださったことだけではなく、これからしてくださることに対してもです。
Start praising him by faith.
信仰を持って神様への賛美をこれから始めてください。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, let's look at Joseph.
3人目、イエスの家系の3人目、ヨセフです。
The fourth part of verse 30 says, Joseph, the son of Jonam.
30節にヨセフの子とあります。ヨセフはヨナムの子供です。
The name Joseph means, may God add.
ヨセフの名前の意味ですが、神が増し加えられるようにです。
The first Joseph in the Bible was given this name by his mother Rachel because Joseph was her first son, but she wanted more sons.
聖書に一番最初に出てくるヨセフという人は、その母親ラケルによって名付けられました。ヨセフはラケルの長男です。でもラケルはもっと子供を授かるよう神様に求め、後に次男を産みます。
And God did give her another son later. Since this Joseph was probably born during the reign of King Asa, it's like a request to God to add another king like Asa, which God did when Jehoshaphat came.
ヨセフが生まれたのが、アサ王の時であったと思われることから、この母親ラケルも、神様がアサ王の後にアサ王同様正しいヨシャパテ王を増し加えられたように、自分にも増し加えてほしいという願いがあったように思います。
The Lord did indeed add to the time that the southern kingdom of Judah was being ruled by righteous kings.
南のユダの国はこのように良い王が続き、正しい王が続き、確かに主の増し加えがあった時代だったんです。
Let's now look at the combinations of the meanings of the names we've covered so far today.
ではここまで見てきた3人の人物の名前を重ねてみます。
God hears praise, may God add.
神が聞いてくださり、褒めたたえられ、増し加えてくださいますとなります。
It's like it's telling us that God hears our praise and He will give us more to praise about.
ここに私たちへ語っていることがはっきりと現れています。神は私たちの神への賛美を聞かれ、さらなる賛美のためのものを与えられるということなんです。神は私たちの神への賛美を聞かれ、さらなる賛美のためのものを与えてくださるということです。
When the people cried out for salvation, God sent his son to save the world. He is forever praised and his kingdom is being added to day by day.
人類が救いを求めたとき、神は世を救うために一人子イエスを送られました。そしてこの救い主は永遠に褒めたたえられるのです。 そしてその御国は一日一日増し加えられているのです。
Let's turn to Luke 19 verse 37.
ではその増し加えられていることを見ます。ルカの福音書19章37節から40節です。ルカの福音書19章
Luke 19 verse 37 to 40
37節から40節です。
When he, that is Jesus, came near the place where the road goes down the Mount of Olives, the whole crowd of disciples began joyfully to praise God in loud voices for all the miracles they had seen.
すでにオリーブ山のふもとに近づかれた時、弟子たちの群れは皆自分たちの見たすべての力ある技のことで喜んで大声に神を賛美し始め、
Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Peace in the highest heavens, glory in the highest.
こう言った。祝福あれ、主の皆によって来られる王に、天には平和、栄光は糸高きところに。
Some of the Pharisees in the crowd said to Jesus, Teacher, rebuke your disciples.
すると、パリサイ人のうちのある者たちが、群衆の中からイエスに向かって、先生、お弟子たちを叱ってください、と言った。
I tell you, he replied, if they keep quiet, the stones will cry out.
イエスは答えて言われた。私はあなた方に言います。もしこの人たちが黙れば、石が叫びます。
God's kingdom advances and changes people's lives.
この御言葉の意味ですが、神の御国は、前へ進んでいくものである、人々の人生を変えていくということです。
Even some of the hardest sinners symbolized by the rocks can experience the transforming power of Christ and sing out praise to God.
石が叫ぶというこの石ですが、この石が象徴している最も罪深いものでさえもキリストの力によって変えられ、声を上げて神を賛美していくと言ってるんです。
I've seen it many times. God works powerfully in people's lives.
私は神様が人々の人生に力強く働かれたのをたくさんこれまで見てきました。
God's grace is sufficient and abundant.
神の恵みはあまりあるほど豊かなものです。
Let's give him praise.
神様を褒めたたえましょう。
アーメン。
アーメン。
Fourthly, let's look at Jonah.
では四人目、ヨナムです。
The name, the fifth part of verse 30 says, Jonah, son of Eliakim.
三十節にヨナムとあります。ヨナムはエリアキムの子供です。
The name Jonah means God is a gracious giver.
このヨナムという人の名前の意味は、神は恵み深く与える方。神は恵み深く与える方です。
It is a similar name with the same meaning to the name John.
この名前は同じ、全く同じ意味を持っているヨハネと同じ、似ている名前です。
Luke 3:30 is the only place in the whole Bible that the name Jonah can be found.
ヨナムという名前は実はここにしか、聖書にはここにしか出てこないんです。
Estimating what time he was born, it was probably early in the reign of King Asa.
ヨナムの生まれた時代は、おそらく朝王の時代の初期の頃だと思います。
This king brought the people back to God after 20 years of going astray under the reigns of King Rehoboam and Abijah.
アサ王というのは人々を20年もの間神に背かせたレハブアム王とアビアム王の時代の後、人々を見事に神に立ち返らせた王です。
Perhaps he was given this name as a celebration that the southern kingdom of Judah had returned to the Lord.
ということで、おそらくヨナムという名前は、南のユダの国が主に立ち返ったことを祝ってつけられたのだと思います。
His name is also prophetic of the gracious gift of Christ who would come through this line.
そして、このヨナムの名前も、彼の系列の中から、彼の血統の中から、神が後に恵み深く与えられるキリストという贈り物が来られることを、与えられることを予言しているんです。
Let's look at John chapter 6 verses 32 to 35.
ではこのことをヨハネの福音書6章32節から35節で見ます。ヨハネの福音書6章32節から35節です。
Jesus said to them, I tell you the truth, it is not Moses who has given you the bread from heaven, but it is my Father who gives you the true bread from heaven.
イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます。モーセはあなた方に天からのパンを与えたのではありません。しかし、私の父はあなた方に天から誠のパンをお与えになります。
For the bread of God is he who comes down from heaven and gives life to the world.
というのは、神のパンは天から下ってきて、世に命を与えるものだからです。
Sir, they said, from now on, give us this bread.
そこで彼らはイエスに言った。主よ、いつもそのパンを私たちにお与えください。
Then Jesus declared, I am the bread of life. He who comes to me will never go hungry, and he who believes in me will never be thirsty.
イエスは言われた。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して渇くことがありません。
God gave us Jesus, who is the true bread of life.
神様は私たちに誠の命のパン、イエスを与えてくださったんです。
That as we live by his words, we will find eternal life.
イエスの言葉によって生きるとき、私たちは永遠の命を見出します。
His words are bread for our spirits.
イエスの言葉は私たちのうちにある霊が生きるためのパンなのです。
Jesus also gave his body to be broken as bread for us so that we may be forgiven and made whole.
そのイエスはご自分の打ち砕かれた体を持って私たちのパンともなられたのです。
We all have gone astray into our sins, but God has provided us, his son, so that we may be forgiven and enter into a relationship with God.
イエス様によって私たちの罪は完全に許されます。私たちは みなそれぞれのうちにある罪ゆえにさまようものなのですが、神は私たちにその一人子であるイエスを送られ、私たちの罪が許され、神とつながらせてくださいようにくださるようにされたのです。
If you've never come to God before, come and receive His bread of life today.
もしあなたが神のもとへ行き、神とつながっていないのなら、今日神の命のパンを受け取ってください。
Start to truly live life in a relationship of love with Him.
真の人生、つまり神との愛のつながりを生きる人生をスタートしてください。
アーメン。
アーメン。
Fifthly, let's look at Eliakim.
では最後の人、5人目、エリアキムです。
From the sixth part of verse 30, reading into the first part of verse 31, we read, Eliakim, the son of Meleah.
30節にエリアキムとあります。エリアキムはメレヤの子供です。
The name Eliakim means God is raising up.
エリアキムという名前の意味は、神は人を立たせる、人を起こすです。
I wonder if this person was born during the reigns of King Rehoboam or King Abijah, who were leading the people astray.
このエリアキムという人は、人々を堕落させてしまったレハブアム王、またはアビヤム王の時代に生まれたのではないでしょうか。
I wonder if this name is prophetic of King Asa, who God was raising up to restore righteousness to the land.
このエリアキムの名前はアレッサンダ王国に正義を修復させるために神が起こされたアサ王を予言している、神が起こされるアサ王を予言しているのでしょうか。
In the same way, this pattern from King Asa was mirrored in Christ, who came as a sinless man to restore humanity to God after Adam caused us to go astray.
このアサ王ですが、このアサ王はアダムによって、その昔アダムによって人類が罪を持つようになり、その後神へ立ち返れるように罪を持たないキリストが神によって起こされた。そのことを映し出しています。
There are four people mentioned in the Bible with the name Eliakim.
エリアキムという名前の人物が聖書には4人出てきます。
One interesting person named Eliakim came later in Judah's history during the reign of King Hezekiah.
そのうち最も興味深い人物がエリアキムが、ヘゼキヤ王の時代に生きた人で、ユダの歴史の終わり近くに登場してきます。
Let's read about him in Isaiah 22 verses 20 to 24。
ではその最も興味深いエリアキムを見てみます。イザヤ書です。イザヤ書の22章20節です。20節から24節です。
In that day I will summon my servant Eliakim, the son of Hilkiah.
その日私は私のしもべヒルキヤの子エルヤキムを召し、ここに出てきます。エルヤキムを召し。
I will clothe him with your robe and fasten your sash around him, and your authority and hand your authority over to him. He will be a father to those who live in Jerusalem and to the house of Judah.
あなたの長服を彼に着せ、あなたの飾り帯を彼に締め、あなたの権威を彼の手に委ねる。彼はエルサレムの住民とユダの家の父となる。
I will place on his shoulder the key to the house of David. What he opens, no one can shut. What he shuts, no one can open.
私はまた、ダビデの家の鍵を彼の肩に置く。彼が開くと閉じるものはなく、彼が閉じると開くものはない。
I will drive him like a peg into a firm place. He will be a seat of honor for the house of his father.
私は彼を一つの釘として確かな場所に打ち込む。彼はその父の家にとって栄光の座となる。
All the glory of his family will hang on him. Its offspring and offshoots, all the lesser vessels from the bowls to the jars.
彼の上に父の家のすべての栄光がかけられる。子も孫も、すべての小さい器も、鉢の類からすべての壺の類に至るまで。
Eliakim, son of Hilkiah, was a servant of King Hezekiah, who was faithful to the Lord. He was promoted up through the ranks to become the governor.
ヒルキアの子であったエルヤキムですね。今のエルヤキムは神に忠実であったヘゼキヤ王のしもべでした。そしてこの神に忠実であったエルヤキムは昇進して総督にまでなった人物です。
He led the people of Judah in righteousness.
彼はユダの民を正しい道に導いたんです。
If we are faithful to the Lord and desire to see people come to him, God will raise us up and place us in a position where we can influence others for his kingdom, although that might not be always a place that looks great or influential to those people in the world.
このエルヤキムのように私たちだって主に忠実に生き、人々が一人でも多く神とつながってほしいと、欲しいと願望を抱くとき、神は私たちをも立ち上がらせるのです。そして神の御国のために私たち一人一人を人々に影響を及ぼしていける場所に置いていかれます。でもその場所というのは必ずしもこの世の目から見て見栄えの良いところではないかもしれません。
During the time of King Hezekiah, Judah was only a tiny kingdom surrounded by the Assyrian Empire. The Assyrians thought they could conquer Judah easily.
ユダの国はヘゼキヤ王の時代、アッシリア帝国という強力な帝国に包囲された小さな国でした。アッシリアはその勢力の強さからこの小さなユダの国を簡単に征服できると考えていました。
However, God protected Judah because of the righteous people like Eliakim and King Hezekiah who placed their confidence in the Lord and not in human powers.
でも神はその小さいユダの国を守られたのです。それは人間の力ではなく主に信頼したエリアキムやヘゼキヤ王のような正しい人々を神が見られたからです。
Let's follow the Lord in righteousness, trusting that He will raise us up.
主は私たち一人一人を立ち上がらせることを信じて、その神の義をフォローしていきましょう。
アーメン。
アーメン。